皆さんおはようございます。今日はお招きをいただきまして心から感謝いたします。武蔵野福音自由教会の皆さんと一緒に今日御言葉を開き主を礼拝できる幸いを心から感謝したいと思います。今日はですね、内容が豊富ですので、もう早速本論に入ろうと思いますけれども、聖書の全体を通してですね、聖書は千年王国についてどう語っているかということについてメッセージをしたいと思っております。旧約聖書の中で多くの預言者たちがたくさんの大切な預言をしていますけれども、彼らの預言のクライマックス、それはやがてメシアが来られるんだということですね。そしてメシアが来られたら、メシアが支配する、統治する、いわゆるメシア的王国というものが始まるんだというのが旧約聖書の預言者たちの預言のクライマックスであります。ですから、クライマックスはメシアの到来、そしてメシアが来れば当然そこにメシアが支配する王国が始まるのだと誰もが信じていたわけですね。ですので、旧約聖書のあちこちにやがて樹立されるそのメシア的王国とはこういう場所であるという描写が点在しているわけです。そしてそれを楽しみにユダヤの人々は生きていたわけですけれども、そしてそのメシアに関する描写、メシアとはどういう方として来られるのか、どういう方として描かれているのかっていうとですね、ここにも二つありまして、一つは苦難のしもべとしてのメシア像が描かれています。皆さんよくご存知のイザヤ書53章であったり、詩編の22編であったり、そういうところを見ると、やがて来られるメシアはなんと不思議なことに苦難のしもべとして来られるんだと受け取れる内容もあれば、もう一つは栄光の王として描かれている予言もたくさんあるんですね。で、この両者は非常にぶつかる概念ですね。なぜ栄光の王が苦難のしもべになるのか、なぜ苦難のしもべが栄光の王となるのかっていうことなんですけれども、当然メシアを待ち望んでいたユダヤ人としては、どちらのメシア像の方が望ましいかといえば、当然栄光の王として来られるメシア、そういう方をですね、待ち望んでいたわけですね。これがユダヤ人の傾向です。逆に私たちクリスチャンは、イエス様といえば苦難のしもべとなってくださった、私の罪の身代わりとなって十字架で死んでくださった方というイメージが強いと思う。で、それぞれ両方大切なんですけれども、この両方を正しく受け入れるということが必要なんですが、人は多分に、自分の好ましい方をですね、選び受け入れるということがあります。ですから、メシアを待ち望んでいたユダヤ人たちはですね、この異邦人たちに蹂躙されているこのイスラエルの地にメシアが来られたら、あの憎き異邦人をやっつけてくれて、そしてあのダビデ王のようにまた黄金の時代をもたらしてくれる、そういう栄光の王としてのメシアを求めていたわけですね。特にバビロン捕囚以降ですね、バビロンから帰ってきて、それでもう独立国家になれたかというとそうではない。その次にメドペルシャが支配していた。そしてこのメドペルシャが滅びたら、もう独立国家になれたかそうではない。次はギリシャがある。ギリシャが滅びたら、もうそれで独立国家になれるのかそうではない。今度はローマ帝国があのイスラエルの地を踏みにじっていたわけですね。神様、いつまで私たちこのイスラエルは異邦人に踏みにじられているのでしょうか。早くメシアを送って、このイスラエルを独立国家とさせてくださいというような願いを持っていたんだけども、そういうただ中にイエス様が来てくださいました。あ、この方はメシアなのだろうかというふうに皆さん見ていたんだけれども、一向にあの憎きローマ帝国を転覆しようとする意図は見受けられない。あれ、本当にこの方メシアなのかなというふうに考えたわけですね。ですから福音書を読みますと、イエス様のもとにエルサレムの このサンヘドリンから使わされたメシア調査隊とも言うべきものがやってきます。で、最初はですね、無言ですね。ただ観察する段階なんですね。本当にこれがメシアかどうかをよく観察して、その結果をエルサレムに報告しようと思ってくるわけです。だから彼らが心の中でいろいろ思い巡らしていることに対して、イエス様はなぜそんなことを考えているんですかっていうふうにおっしゃる場面があるんだけれども、この観察段階を経て、次の段階は審問段階ですね。今度は自由に質問するんです。そしてそれに対してイエス様は答える。そしてそれを経て最終的に結論を下すんです。あのイエスというやつはメシアなのかそうではないのかという結論を下すという段階に来た。その結論が下されたのが、いわゆるベルゼブル論争と言われるものなんですね。それが書かれているのが、マタイの12章の22節からですけれども、その時、悪霊に疲れて目が見えず、口も聞けない人が連れて来られた。イエスが癒されたので、その人は物を言い、目も見えるようになった。ここのポイントはですね、当時ユダヤ人の間でも悪霊を追い出すということが行われていたんですが、彼らが悪霊を追い出すときに一つのやり方があったんですね。それは、悪霊をお前の名前は何だって聞き出して、何とかっていう名前だって言ったら、何とかという悪霊、この人から出て行けと言って追い出すんです。ところが今回の場合は悪霊に疲れて口が聞けないんですね。ですから、お前の名前は何だって聞いても答えられないんです。こういう場合は悪霊を追い出せないと当時のユダヤ人は考えていた。もしそういう人から悪霊を追い出すことができる人が現れたとすれば、それはメシアだというふうに思われていた。そしてそういう中でイエス様はその人を癒した。その結果、その人は物を言うようになったということは、イエス様はメシアだというふうに考えるのは至極当然のことですね。だから群衆たちの方が先に気がつきまして、群衆はみんな驚いていった。もしかするとこの人がダビデの子なのではないだろうか。ここでダビデの子と言われているのは、ダビデ契約の中でですね、イエス様の千年前に神様がダビデに対して、お前の子孫からメシアが生まれるんだということを約束していたわけですから、あのダビデの子孫として来られるメシア、イエスはメシアではないのだろうかと群衆が思ったわけです。当然のことですよね。ところがそれを阻止したのが宗教家たちでありました。これを聞いたパリサイ人たちは言った。この人が悪霊どもを追い出しているのは、ただ悪霊どもの頭ベルゼブルによることだと言ったわけですね。つまりこいつはメシアじゃない、でもメシアにしかできない奇跡を行ってますよ。それは認める。しかしその力の出所は神ではない、悪霊どもの頭の力によってやっているんだっていうふうに詭弁を使ったわけであります。そうしたことによって、この宗教家たちは自分たちが迷ったのみならず、イスラエル全体を迷わせるという非常に大きな罪を犯してしまったわけですね。ですから、この時までは個人レベルでイエスはメシアだ、いやメシアじゃない、いろんな論争があったんだけども、ここで最終的にオフィシャルにイスラエルの宗教指導者たちが、このイエスがメシアであるか否かの最終的な結論を下します。パンパカパーン。彼はメシアではありません。悪霊の力によってやってるんですっていう結論を出してしまったので。これはですね、とんでもない間違いだったわけですね。ですから、この後でイエス様が使う言葉の中に、許されない罪っていう言葉が出てくるんです。この許されない罪っていう言葉だけをピックアップして自分に応用しようとすると、あれ、もしかして私の犯したあの罪って許されない罪だったんだろうか、私はイエス様を信じたけども許されない罪を犯したからやっぱり天国に行けないんだろうかというふうに恐れる人がいるんですが、実はそうではない。この許されない罪を犯せるのは、あのイエス様の同時代のあの宗教指導者たちでしかいなかったわけですね。彼らは自分たちの目の前でイエス様のメシア的奇跡を全部見た上で最終的に結論を下した。それが悪霊どもの頭だという結論であった。これが許されない罪です。ですから、私たちが犯す罪の中で許されない罪というのはありません。イエス様の十字架と復活によって許されない罪というものはありませんから、騙されないように気をつけていただきたいと思うんですが、 ということで、このマタイの12章のこの段階でイスラエルはですね、回帰不能点というものを超えてしまったんですね。実はイスラエルが回帰不能点を超えるのは、これが最初ではありません。イスラエルは合計3回回帰不能点を超えているんですが、1回目は民数記の13章と14章に書かれているカデシュ・バルネア事件ですね。あそこで彼らはこの回帰不能点を超えて40年という月日を無駄にしました。2番目の回帰不能点はバビロン捕囚です。神様がどんなに預言者を送って悔い改めを促したにもかかわらず、大丈夫大丈夫と言って鷹をくくっていた彼らがついにバビロンに捕囚となってしまった。あの時に70年を失いました。そして3番目の、そして最大のイスラエルにとっての回帰不能点、それはせっかく神様が送ってくださったこのメシアであるイエス様を拒絶したということなんです。これは一番大きな回帰不能点ですね。だからこの12章の段階でもう決まりました。イスラエルは一旦滅びるんだということが決まったわけですね。そして紀元70年にエルサレムは破壊され、多くのユダヤ人が虐殺され、残ったユダヤ人が奴隷として世界中に売り飛ばされて、それから何年間彼らは国を持たない民族となったんですか？1948年にイスラエルが再建されるまでの実に1878年間、彼らは国を持たない流浪の民となったわけです。それを決定づけたのが実はこのベルゼブル論争であったということなんですね。ですから先ほど申し上げたように、メシアが来たらメシア的王国が樹立されるんだと思っていたら、なんとあろうことかメシアを受け入れるべきユダヤ人がメシアを拒絶した。その結果メシア的王国は樹立されるのだけれども、随分遠回しになってしまったということがここで起きたわけですね。あたかも人間の目から見るならば、神の国のプログラムが変更したように見える内容であります。ここでイエス様ははっきり分かりました。このままメシア的王国は樹立されない。私はこの後十字架にかかり復活し昇天して、そしてしばらくしてからもう一度帰ってきた時にメシア的王国が樹立されるのだということをイエス様はお知りになったゆえに、イエス様の働き方が変わったんです。イエス様も働き方改革をなさったわけですが、このマタイの12章までは、いわゆる大衆伝道ですね。あの三条の不遂君のようにですね、多くの群衆に対してイエス様はメッセージした。しかし、13章以降、イエス様の働き方はギアチェンジしてですね、この大衆伝道から弟子訓練に変わったんですね。なぜかといえば、自分はやがて天に帰るんだと。その時に、いかに多くの人たちがイエス様を信じていると言ったとしても、その時に蜘蛛の子散らすように彼らの信仰が離れてしまったとするならば、何にも残らない。たとえ少数でもいいから、絶対にこの信仰から離れない、そしてこの福音を伝え続けてくれる弟子を養成しなければ意味がないというふうにお思いになった結果、イエス様は特に12人のまたは70人の弟子たちの訓練に力を入れるようになったわけであります。ということで、ここで実はメシア的王国がすぐ樹立しないで随分先延ばしになると。先延ばしになったら、その間のぽっかり空いたこの時代どうするんですかっていう時代ができるわけです。その時代を教会時代というわけなんですね。まさか旧約聖書の預言者たちはメシアが来てすぐにメシア的王国が樹立されないなどということは予想だにしていない。だからこの教会時代というものが現れることは誰も予想してない。なので教会というのは奥義であると、旧約の人たちには隠されていた概念である。最初に教会っていう言葉を使った方は誰でしょうか？イエス様ですよね。マタイの16章ですよね。あのピリポカイザリアに弟子たちを連れて行って、あなた方は私を誰だと言うかと言ったら、ペテロがはい、あなたは生ける神の子キリストですと答えた。そしてイエス様はバリオナシモン、あなたは幸いです、私はこの岩の上に私の教会を建てるとおっしゃった。あの時に初めて教会という概念が出てきたんですね。イエス様はその教会を建てるとおっしゃった、あのおっしゃった時から、まあ半年ちょっとした時にですね、ペンテコステの日以降この教会時代が訪れたわけですけども、この教会時代と呼ばれる時代が終わった時に イエス様は帰って来られる。それをキリストの再臨と呼ぶんですね。で、ここまで来てようやく分かってきました。旧約聖書の中に描かれていたメシア像、それは苦難のしもべと栄光の王だったんだけども、どうやってこの二つが実現するのだろうか。今私たちは知ってます。初臨の時は苦難のしもべとして来られた。再臨の時は栄光の王として来られるんだということで、旧約の預言は間違っていなかった。しかしまさか旧約の預言者たちは、メシアが二度来るなどということは知らなかったわけですね。まあ一度目に来るという大きな山と二度目に来るという大きな山の頂点が彼らから見たら同じポイントに見えていたんだろうと思いますけれども、私たちは今その構造を知ることができるわけです。このようにお話ししますと時々こういう質問があります。じゃああの時ユダヤ人がイエス様を受け入れたとするならば、そのままメシア的王国が樹立されたとするならば、イエス様を十字架にかかる必要なかったのか。ここで必要ないといえばですね、じゃあ苦難のしもべの予言どうなるんだって話になるわけです。ですからイエス様は絶対十字架にかかる必要があったんです。じゃあどういう形で十字架にかかるのか、まあこれは想像の域を出ませんけれども、ユダヤ人はイエス様をこそメシアだと受け入れた。やったー、私たちにメシアが与えられたと大騒ぎしている。それを見たローマ軍は何をやってるんだ。これはローマ帝国転覆罪に値する。その首謀者なるイエスを捕らえ、十字架につけ、殺す。そしてイエス様は三日目に復活し、そこでそのまんまメシア的王国が始まるということです。そうなっていたら、私たち異邦人はどうなっていたのでしょうか。不思議なことですね。ユダヤ人がメシアを拒絶したことによって福音が異邦人にもたらされ、そして最終的にユダヤ人の救いが成し遂げられるという神様のご計画が今、実現しつつあるんだということがわかります。ということで、イエス様が昇天された、そしてその10日後に聖霊が下った、その結果始まった教会時代に福音が述べ伝えられることによって、世界中でユダヤ人のみならず、私たち日本人、またアメリカ人、どの国での人であろうとも、イエス様を信じる人たちが救われるという時代が起こったわけですね。しかしこの教会時代もやがて終了します。教会時代はペンテコステから始まったんだけども、いつ終了するのか、敬虚をもって終了するんだということです。敬虚ってなんだ？それは第一テサロニケの4章16、17節に書かれています。テサロニケというのはですね、パウロが第二次伝道旅行で行ったマケドニア州の州都です。最初に彼はフィリピに行き、そこで教会を建ててテサロニケに行き、ここでしっかりと伝道しようと思ったんだけど、迫害が始まって予想よりも早くそこを出なければならなかった。ベレアに行ったけども、ベレアにまでテサロニケのユダヤ人は追いかけてきて迫害したので、パウロはアテネ、そしてコリントへと行ったということが書かれているんですね。本来であれば、パウロはこのテサロニケで救われた人たちに対して、じゃあこれから聖書の全体像を話しますねっていうふうに順番にプログラムを経て話して、まあ最終的に終末論にまで行き着いて、じゃあ次の教会に行こうというのが彼の計画だったと思うんだけども、そこまで話す前に彼らは出なければならなかったんです。その結果、パウロのもとにテサロニケで結構混乱が起きてますと。先に死んじゃった人はどうなるのかっていうことで、みんながすごく心配してますというふうな連絡が来たので、パウロはこのテサロニケ人への第一の手紙と第二の手紙を書く必要があった。だからあの時パウロが早く追い出されたのは良かったんですよ。なぜかっていうと、あの時口頭でパウロがテサロニケの兄弟姉妹にこれを伝えていたら、手紙という形で残らないから、私たちは学ぶ術がないんだけども、あの時口頭で言えなかったから手紙を書いた。その結果、今日私たちもこれを読むことができるという意味において、神様は全てを益と変えてくださるんだなというふうに思います。4章16、17節。すなわち、号令と御使いの頭の声と、神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者が蘇る。それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。 こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。これが景気ですね。これが教会時代の終わりです。クリスチャンの中にもこの言葉を見て、これは何かの例えでしょう。時期通りに実現するというよりは何かの例え話なんじゃないですか。こんなことがあるわけないというふうに思われる方もいるかもしれない。まあ、聖書解釈の基本はですね、聖書がこれは例えだと言わない限り、またはこれは例えであろうというふうに私たちにそのようにこう背中を押すようなことをしていない限りですね、時期通りに受け取るべきというのが正しいと思います。さもないとですね、どこまでが時期通りでどっからが例えなのかってことを人それぞれが私はこう思う、私はこう思うって言い始めたらいくらでも解釈ができてしまうわけですね。これは例えとして書かれているという印はありませんので、私は文字通りこのことが実現すると信じています。そしてこの景況が起こった後、その後どれぐらいの時間的インタバルがあるかについてはわかりませんけれども、7年間の大患難時代というものが始まるんですね。そしてこの大患難時代の最後に、ついにユダヤ人は民族的にイエス様をメシアとして受け入れる。2000年前は民族的にイエス様をメシアとして拒否したんだけども、最後に必ず民族的にイエス様を受け入れるという時が来る。そしてその時がですね、キリスト再臨の引き金となるんです。キリストがいつ再臨するのかということに関して、イエス様ご自身がこのようにおっしゃっています。マタイの23章37から39節。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で撃つ者よ。私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるように、お前の子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。わかりますね。イエス様は一生懸命このユダヤ人たちをですね、自分のもとに導こうとした。それに対して嫌だ嫌だ、お前なんか信じないと言ってですね、それを望まなかった。その結果をあなた方は刈り取らなければならない。その刈り取りとは何か、それが先ほど申し上げた回帰不能点を超えた刈り取りなんだけれども、見よ、お前たちの家は荒れ果てたまま見捨てられる。家というのは神殿だろうと私は思いますけれども、そうです。あの紀元70年に神殿が破壊されて以来、今日まで、今、イスラエルという国は再建されたけども、神殿はまだ再建されてませんね。本来神殿のあるところに、あのイスラムの記念堂である岩のドームが立ってますね。まだ荒れ果てた状態のままなんです。ああ、そうか。キリストを拒絶したからな。もうこのままユダヤ人は永久に救われないんだなと思ったら、ちょっと待ってください。39節。私はお前たちに言う、今から後、祝福あれ、主の皆によって来られる方にとお前たちが言う時が来るまで、決してお前たちが私を見ることはない。見ることはないって言ってるから、見ることはないんだと思ったら間違いですよ。その時まで見ることがないって言ってるっていうことは、やがてこのユダヤ人が、ああ、あのイエス様こそ、私たちが十字架につけてしまったあのイエス様こそ、メシアであった祝福あれ主の皆によって来られる方にと言って、この詩篇の118編を使ってイエス様を今度は歓迎するというふうにユダヤ人が民族的に改心した時には私を見るというんです。つまりこの言葉が表しているのは、キリスト再臨の引き金となるのはユダヤ人の民族的改心だから、彼らはもう捨てられてしまったのではない、まだ彼らの果たさなければならない役割が残っているのだということなんですね。キリストはどの民族から生まれるんですか？ユダヤ人から生まれる。それを知っていたからサタンは旧約時代ユダヤ人を抹殺しよう抹殺しようと計画してことごとく失敗したんです。そして今度キリストはどうすれば再臨するんです？ユダヤ人がキリストを受け入れたら再臨するんです。じゃあその再臨を阻止するためにはどうしたらいいんですか？ユダヤ人が一人もいなくなればいいということで、今も反ユダヤ主義という考え方が世界中にはびこっているのはそういう理由なんですね。だから反ユダヤ主義というのは決して政治的な理由だけではなくて、実は霊的な理由、背後にサタンが働いているということを私たちは認めざるを得ないのであります。そして最後に、反キリストがですね、今 まあ、旧約時代、ボツラと言われた。今日のペトラのあたりだと思いますけども、そこに難民キャンプを張っている、あのユダヤ人、彼らを全滅するぞ、皆の者集まれと言って、ハルマゲドンに軍勢を召集して、そのユダヤ人が集まっているところに向かって、今に見てろと、全員殺してやると向かっていくわけです。その時に彼らは、ああ、私たちが十字架につけたイエス様こそメシアだったんだということに目が開かれ、そしてイエスを信じる。それとイエス様は再臨する。そして一瞬にしてその反キリストの軍隊を滅ぼしてしまうということです。その結果、反キリストと偽預言者は燃える火の池に投げ込まれるんですね。イエス様は再臨した。はい、ついにメシア的王国が樹立されますね、というふうに思いますね。その通りなんですけれども、実は再臨した翌日にメシア的王国が始まるのではない。やはりメシア的王国が樹立されるためには、いろいろと片付けなければならないものもあるし、準備しなければならないものもあるんです。そこまで聖書は予言しているということを知ったときに、すごいなと。聖書ってただの理想の書ではなくて、本当に現実的な書だなって分かったのが、このダニエル書の12章の11節からです。ジョークの捧げ物が取り払われ、荒らす忌まわしいものが据えられる時から1290日がある。大患難時代に入りまして、ちょうど中間地点まで来た時に、反キリストが手のひら返して、はい、この神殿での生贄やめ、私が神だ、私を拝めと言い始めるんです。そして死聖所に自分の偶像を置くんですね。ですからそのことを言ってるわけです。ジョークの捧げ物が取り払われ、荒らす忌まわしいもの、反キリストの偶像が据えられる時から1290日、3年半、1年を360日と計算しますと、3年半は何日ですか？1260日なんです。なぜここで1290日と書いてあるのか。それは、キリストが再臨するのは1260日目なのですけれども、その後、この反キリストの偶像を撤去するのに30日かかるということですね。そこからさらに何日？幸いなことよ。忍んで待ち、1335日に達するものは、すなわちその後さらに45日間の準備を経て、それからようやくこのメシア的王国が始まるんだ。そこに対して、神様はダニエルに語る。あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ。ということですね。つまり、ここまで細かく、このメシア的王国が樹立されるタイムテーブルをダニエル書の中に神様はもう書いておられたということです。今、メシア的王国という表現をずっと使ってきましたけども、さらに驚くべきことに、新約聖書が書かれ、そしてついに最後の章、黙示録が書かれ、その黙示録の中で7年間の大患難時代にどういうことが起きるのかということについて、6章から18章まで書かれ、そして19章でキリストが再臨し、そして20章でこのキリストがメシア的王国を樹立するというところが書かれているんですが、それを先ほど読んでいただいたのですが、そこに来て初めて、実はこのメシア的王国ってのは永遠に続くものではなかったという啓示が与えられるんです。ユダヤ人たちはメシアが帰ってきてメシア的王国樹立したら、それはもうそのまま永遠に続くんでしょうっていうふうに誰もが当然思うわけですよね。ところが黙示録の20章まで来て、実は永遠じゃなかった、何年、千年だという啓示がここに与えられているわけですね。黙示録っていうのは旧約聖書の中に点在している様々な終末予言を時系列順に並べてくれているんですね。そして今20章までやってきました。そしてそこを通して私たちは千年という数字を見るわけですね。このサタンを千年の間縛り、そして千年が終わるまでサタンが諸国の民を惑わすことがないようにしたということが書かれているわけです。つまりここに来て、メシア的王国は千年間であるんだということが明らかになるので、ユダヤ人は今もメシアが支配する王国をメシア的王国、メシアニックキンダムと呼んでると思いますけれども、そう呼んでも構いませんが、 私たち異邦人クリスチャンはですね、それを千年王国と呼ぶようになった理由はここにあるんですね。この今読んでいただいた20章の1節から6節の間に千年という言葉が5回、次の7節を含めると6回出てくるんです。さあ、この千年は例え話なんでしょうか？それとも時事通りに解釈すべきなんでしょうか？いや、千年とは言ってるけど、それはすごく長い期間という意味で千年という言葉を使ってるだけだよと言い始めたら、先ほど申し上げたのと同じように、いくらでも解釈生まれるんですよ。だから黙示録ってのは危ないと。もういろんな人がいろんな解釈言ってるから、黙示録を学ぶと、またはメッセージすると、教会が分裂するから危ないというふうに言われることがあるんですけども、それは好きなように解釈するからであって、黙示録が千年と言ってたら千年だっていうふうに受け取ったら、これは決して混乱することではないんですね。私はそれが千年であると信じております。ところが先ほども読んでいただいた通り、ようやくメシア的王国が始まったか。待ってました。メシア的王国ってどんな王国？と思ったら、たった4節、5節、6節でもう終わっちゃってるんです。あまりにあっさり書かれてる。もうちょっと詳しく知りたかったんだけどっていうふうに思うんですが、先ほど申し上げたように、黙示録というのは、旧約聖書の中に点在されている終末予言を時系列順に並べてくれているものなんです。だから、旧約聖書の中にある予言がどの段階でどうなるのかっていうことについて明らかにしてくれているのが黙示録ですから、黙示録にはあんまりメシア的王国についての描写がないけれども、旧約聖書にはあるんですね。そちらを見てみたいと思います。たくさんありますが、今日二つだけ見たいと思いますけれども、イザヤ書の2章4節。主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を隙に、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。この言葉は、の一部はですね、ニューヨークの国連本部にしっかりと刻まれているのであります。剣を隙に、槍を鎌に打ち直す。それを目指して国際連合をやろうということでやっているのは素晴らしいんだけども、いつ実現するんですか？そんな風に声高に叫んでも戦争は終わらない。いつになったら剣を隙に打ち直すんですか？これは実は私たち人間が支配している限りにおいて実現しないんです。じゃあ実現しないこと、イザヤ書2章4節に予言されてるの？そうじゃない。実現する。いつ実現するの？メシア的王国において実現する。人間がどんなに頑張ってもできなかったことを、メシアであるイエス様が帰って来られた時に、ついに剣が隙に、槍は鎌に打ち直されるんだと。ああ、これはメシア的王国、つまり千年王国の予言だったのだということがわかるわけですね。そしてもう一つ、今日招きの言葉でお読みいただきました、イザヤ書の11章6節から8節。狼は子羊と共に宿り。大丈夫なの？狼、子羊食べないの？ヒョウは子ヤギと共に伏し。危ないじゃない。子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追って、ああ、小さな子供危ないって思いますよね。危なくないんです。これ何の話ですか？これはそんな素晴らしい世界が来ますよという、比喩的言葉ですか？例え話ですか？それとも時期通りにとっていいんですか？ということですね。時期通りにとります。そんなことがあるんです。それが実現するのが、メシア的王国であり、千年王国。メウシとクマは草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。おお、本来動物ってのは草食だったんですね。で、途中から肉食になったんだけども、もう一度草食に戻るんだと。仲良く共存するのだと。しかもそこに赤ちゃんがいても大丈夫だ。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、ああ、そんなとこにいたら危ない赤ちゃんと思うんだけども、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。大丈夫、ご安心ください。なぜならば、創世記3章で人間に罪が入った時に、被造物の世界も呪われた結果、茨とアザミが生じたんだけれども、そこから狂っちゃったわけですね。しかし、キリストが帰って来られて王様として支配してくださるこの世界において、もう一度あの素晴らしい世界が回復されるのだということであります。先ほど司会者の方がですね、2冊の本を紹介してくださいました。その中の1冊、おじいちゃん散歩しよう。今日は皆さんの分持ってきていますので、ぜひお持ち帰りいただきたいと思っておりますけれども、差し上げますのでね。で、その中の私が一番 大切なセリフ、私が一番好きなセリフですね。で、これおじいちゃんのセリフなんですが、あっくんに言われてね、彼こう言うんです。そうなんだ。いつか水も空気もきれいになって、戦争もなくて、みんな仲良くできる世界ができたら、どんなに素晴らしいだろうって子供の頃は思ってたけど、そんなの無理だって諦めてた。そんな世界があるなら、おじいちゃんも行ってみたいな。イエス様を信じたらいけるよ。だからおじいちゃん、イエス様を信じて。おじいちゃんもあっくんみたいに信じられたらいいな、というくだりなんですけどね。皆さんも思いませんか？水も空気もきれいになって、憎しみもなくて、戦争もなくて、詐欺もなくて、児童虐待もなくて、素晴らしい世界が来たらどんなにいいだろう。でも無理だよな、そんなのっていうふうに、私たちは大人になるにつれて諦めてきてるのかもしれない。あるんです、その世界が。できるんです、その世界が。行かないのはもったいないでしょう、そんな世界があるのに。どうすれば行けるんですか？相当難行苦行しないと、そのような素晴らしい世界に私のような罪人は入れてもらえないのでしょうか？いや、行ける方法がある。それを書いたのが天国旅券であります。それは、努力によるのではない、頑張りによるのではない、キリストが成し遂げてくださった福音、イエス・キリストはあなたの罪を身代わりに背負って十字架で死に、墓に葬られたけども、3日目に復活された。そうすることによってあなたを救うことをご計画されたんだ。それはあなたのためですよと言われて、ああ、私のためにキリストがそうしてくださったのだと信じるだけで、信仰によってあなたは救われ。そして、死んだ時には一旦魂で天国に行きますが、その後、敬虚の時に復活の体が与えられて、そしてキリストの地上再臨とともに私たちはこの地上に来て、その復活の体、もはや罪を犯すことのできない体を持って、その素晴らしい世界に住むことができるということであります。これは信じないのはあまりにもったいないと思いますね。ということで、この千年が終わったらじゃあどうなるの？実はサタンが解き放たれるんです。そこで信じがたいことが書かれてるんですね。サタンが解き放たれると、サタンが俺についてこいって言ったら、ついていく輩がいるんですって、たくさん。千年王国にそんな人いるの？っていうふうに思いますよね。じゃあ千年王国に誰が住むのかってことをちょっと確認したいと思いますけども、千年王国に住む人々の一つ目は皆さんです。教会時代に救われたキリストの花嫁、おめでとうございます。復活の体で入ってます。次に旧約時代の生徒たち、モーセもアブラハムもダビデも入ってます。三つ目は大患難時代に救われて殺された生徒たち。復活の体が与えられて入ってます。そしてもう一つが大患難時代に救われて生き抜いた人々は、この人たちだけ自然の体で入るんです。だから、1、2、3の人たちはもう結婚関係はないってイエス様がおっしゃってますよね。でも4番目の人はね、結婚するんです。で、子供が生まれるんです。で、この人たちは最初全員イエス様信じてるから救われてるんですよ。ところが、そこから生まれる子供たちも自分の意思でイエス様を信じなければならないんです。いや、そんな理想的な環境にいたらみんなイエス様信じるでしょう。そんな環境の中でイエス様を信じない奴なんているの？っていうふうに思うんだけども、いるんです。まだ人間の現在の罪の大きさがあるわけですね。そして、その中で信じない人たちが結婚してまた子供が生まれた。千年経った頃にはですね、サタンが俺についてこいって言ったら付き従う輩が結構いるんです。だから、イザヤ書の65章20節にはこう書いてあるんです。そこにはもう、数日しか生きない血のみ子も、寿命を全うしない老人もいない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされる。え？千年生きるんでしょ、みんな。だから千年王国って言うんでしょ？どうして100歳でっていうの？ 100 歳まで生きて、それまでの間にイエス様を信じるかどうか、新しく生まれた子供たちですよ。それが試されるんです。100年じゃ短いですか？信じるの。100年信じなかったらその後も信じないでしょうね。で、100年の間に信じなかったら呪われたものとされる。だからそういう人たちがいるんだということが、実はイザヤ書の65章にもうすでに予言されていたわけですね。この後、サタンはついに火の池に投げ込まれて、白い御座の裁きを経て、今度は永遠の世界です。 メシア的王国が永遠の世界でなかったとするならば、何が永遠の世界か、新しい天と新しい地というのが永遠の世界。そのことについて書かれているのが、聖書の一番最後の2章分ですね。黙示録の21章、1節から。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。どういう世界ですか？神は人々と共に住み、人々は神の神となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからであるという永遠の秩序がここから始まる。聖書って全部で何章からできてるかご存知でしょうか？創世記50章、出エジプト記40章全部足すと1189章からできてるんです。この1189章の中で罪のない章は創世記の1章と2章と黙示録の21章と22章だけなんです。最初の2章と最後の2章、合計4章だけですね。あと全部罪だらけです。ですから私たちはこの世界に対する憧れがあるわけですね。これが聖書が語る全体像です。これがわかるときに、皆さんがずっと持ってこられた疑問、自分ってどっから来てどこに行くんだろうかという疑問に対して聖書は明確に答えてくれるわけです。自分はどっから来てやがてどこに行くんだということがわかれば、今何をすべきかということが明確になるわけです。何をすべきでしょう。福音を信じてください。そしてあなたの愛する人にこの福音を述べ伝える時こそ今ではないでしょうか。このことがわかるときに、この地上での様々な苦難、それを乗り越える力が与えられるわけですね。お祈りをいたします。天のお父様、今日は聖書の全体像を通して千年王国の位置づけについて学ぶことができました。私たちは一体どこから来て何のために生き、どこに向かっているのか、聖書はそれに対する答えを明確に示してくれていますから感謝いたします。私たちはイエス・キリストを信じることによってまず魂が天国に行きますけれども、しかしやがて敬虚の時に復活の体が与えられて、この千年王国に住むことができるという、なんと素晴らしい希望でしょうか。そこに行かないなんてあまりにもったいないです。天のお父様、どうか一人でも多くの方がこの福音を信じ、そしてこの福音を伝えることによって、私たちの愛する方々とこの素晴らしい千年王国に生きることができるように祝福し導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。